ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ、今日はどんなご相談でしょうか。それでは今日も中川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2月に入りまして、まあ1年のうちでやっぱり1月中頃から2月の中旬ぐらいまでが一番寒く感じますが。
確かにそうですね。割と暖冬と、ね、なってきたこの昨今ですけれども、本当にまあ厚手のコートが必要なくなってきまして、かつ我々は本当に車社会なんで、あんまりこう厚手のコートを着る機会が少なくなってしまったんですが、この1月2月で引っ張り出していきたいと思います。
そうですよね車に乗っていてちょっとしか外に出ないなと思ったらコートなくてもね。
そうなんですよね。
行けてしまったりしますね。
屋内に入りますからね。
電車通勤で都内の方は必ず必要ですけどね。
そうなんですよ。
まあ2月は節分もありまして、お子さんいらっしゃるので豆まきはご家庭でなさるじゃないですか。
去年はやってなかったんで、今年は子供に、鬼役として豆をぶつけられたいという、そういう願望があります、
そうですね、ぜひ鬼役頑張ってやってほしいなと思います。
ありがとうございます。
さて、白内障シリーズずっとお届けしてきて、白内障についてたくさんのことをこう教えていただいたんですけれど、実際に白内障の手術を頑張って受けました。それでもうその後、一生白内障の手術を受けなくてもいいんでしょうかね。
そうですね、本当にですね、よくある質問でして、
そうなんですか。
白内障手術は1回やれば終わりなんですか、それとも、もう一度白内障手術受けないといけないんですか、そういったご質問非常に多いです。で、基本的には白内障手術は1回で終わりです。1回受ければもう生涯お受けになる必要はございません。
安心しました。
基本的にはという話になります。
そうなんですね、
なので長期的に見た白内障術後のお話もしていきたいと思います。
長期的に見た場合、何かこうやっぱり手立てが必要になってくるんでしょうか。
そうですね、まず白内障の例えば短期的に見た炎症が落ち着いたりだとかした後に、皆さん大体の方は見え方が安定してきて、素晴らしい、そういった見え方で生活をされることが多いんですけれども、徐々にですね、また少し霞むような症状だったり、視力が落ちてきたりだとか、そういう訴えを、お持ちになっていらっしゃる患者様がいらっしゃいまして、でその場合ですね、大体予想がつきますのは、一つはですね、眼内レンズの後ろ側が少し、汚れてくる後発白内障と呼ばれるですね、病態がございます。
後発白内障、
これはですね、もともと皆さんの水晶体のカプセル、脳というやつですね、その部分を残して、その中に人工のレンズを収めていますので、その脳のですね、前脳と呼ばれる場所に、上皮細胞、皆さんの細胞が、わずかながら残っておりまして、その細胞が移動してくることで、その細胞が増えてくることで、そういった細胞の蓄積によって、また汚れたような、見えづらい形になってくる、そういった病態になっております。
そうするとまた白内障のレンズを取り替えるんですか。
それが必要ないということなんですよ。
それ必要ないんだ、
で本当にもう取り替える手術大変なので、そうでなくてよかったと思っていただきたいんですけれども、基本的にはその後発白内障が起きている、汚れている部分、後脳という場所ですね、そこにレーザーを当てます。
レーザーがここで登場しますね。
そうです。でここで当てるレーザーは、前回お話したレーザーとは少しタイプが違いまして、ヤグレーザーというタイプのレーザーなんですけれども、このレーザーでこの後ろの汚れをきれいにすることで、またクリアな見え方に戻ってくると。
そうですか、レーザーはどのぐらい当てるんですか。
人それぞれちょっと、かかる時間も違いますけれども、そんなにかかりません。本当にですね、1分以内で終わる方もいらっしゃれば、少なくとも まあ、5分もあればですね、大体の方は終わるかなという状況ですね、
うん、それはやはり汚れた部分が多いとかける時間も長くなるっていうことですか、うん、
おっしゃる通りですね。例えば本当にもう10年前20年前に白内障やりました、
はい、
でかなりその汚れが溜まっています、
うん、
そういった場合は、まあ、レーザーの照射時間またエネルギー、
はい、
まあ、どうしても増えざるを得ないんですけれども、やることは全く一緒でして、うん、まあ、一方で本当に手術をして直後だったりした場合は本当にお時間かからずに、
はい、
もう10秒ぐらいで終わっちゃう方もいらっしゃると、そんな状況ですね。
そうなんですね。でそれで、まあ、レーザーを受けてまたよく見えるようになりました、
うん、
そこから5年経ちました、
うん、
またちょっと見えづらくなるってことあるんですか、
うん、基本的にはございません。
あ、
まあ、そこにも汚れがたまる構造がないために、
はい、うん、
まあ、そこにはもう常にですね、
はい、
まあ、クリアな眼内レンズが存在していると、そういう状況になります。
では白内障の手術をして、
うん、
それからすぐの方もいれば数ヶ月数年経ってからレーザーを受ける方もいると思いますが、
うん、
レーザーを受けたことによってその後は快適に、
おっしゃる通りですね、
いけるってことですね、
はい、で先ほど申し上げたように、
はい、
基本的にはという部分どうしても強調せざるを得なかったので、
はい、
まあ、そういったところをちょっと触れていきたいんですけれども、
例
えばごく稀にですね、眼内レンズを支えている袋、この袋ですね、これがですね、袋そのものが、まあ、外れてしまう、つまり眼内レンズ全体が、
はい、
まあ、変異してしまう、眼内レンズ変異だとか、
はい、
眼内レンズ脱臼というんですけれども、
はい、
これは先ほど言ったカプセルの支えとなっている沈視体というですね、
はい、
まあ、その支えがあるんですけれども、これがもともと弱い方がいらっしゃいます。この沈視体が切れてしまうことで、
はいはい、
まあ、眼内レンズそのものがもう、まあ、簡単に言うとずっこけてしまったりだとか、
はい、
まあ、最悪ですね、その硝子体という部分にレンズそのもの全体がですね、
はい、
落下してしまう、そういったことがございます。
そうなったらとても大変ですね、
うん、そうなんです。そこはですね、眼内レンズをやはり一般的には取り出して、
はい、
新しい眼内レンズを固定する手術、さらに言うとその目の奥に硝子体という部分がありますので、
はい、
硝子体をある程度切除する手術、これらを併用してやっております。
そうなると手術時間も長くなりますね。
そうですね、白内障手術に比べれば、
はい、
やはりどうしても長くなってしまうというものですね、
はい、
まあ、本当に稀ですけれども、その変異している部分がわずかだったりした場合は、
はい、
眼科にもよるんですけれども、その手術の術式として、
はい、
まあ、例えば眼内レンズのある部分を中で糸で固定したりだとか、
は
い、まあ、そういう複雑な手術をされる先生もいらっしゃいますが、
はい、
ここ最近の、まあ、やはりその手術っていうのはですね、どうしてもトレンドというものが存在しますので、まあ、そういったトレンドから言いますと、やはり眼内レンズ一度取り出してきて、フレッシュな眼内レンズを、まあ、そこに固定する。で、この固定のですね方法というのがですね、
はい、
ここ最近に少し進化しております。
どんな風に進化してるんですか？
例えばですけれども、私実は2018年に渡米したんですね、
はい、
その時はその手術やる時って、
はい、
眼内レンズを縫い付ける手術が主流だったんですよ、
はい、
でやはり縫い付けるとある程度お時間かかりました、
うん、
もうすごく早い先生でもやっぱり1時間程度、
はい、
で例えば1時間半とか2時間かかるのが割と普通だったりしたんですね、
うん、
で私アメリカからこう帰ってきまして、
はい、
その手術をやってる先生がもういなくなってたんですよ。で本当に驚きまして、でまあその縫い付ける手術、包着って言うんですけれども、
はい、
この包着手術が進化した、進化っていうか、まあ、もともとその報告があったんですけれども、強膜内固定といってですね、眼内レンズの端の部分を強膜という部分に直接埋め込んでしまう手術が存在します。これにすると圧倒的にまず時間が短縮できると、
はい、
まあ、大体早い先生だと本当にもう30分もかからない程度で終わることもあれば、まあ、一般的には30分から1時間程度の目安でおやりになる先生が多いんですけれども、
はい、
まあ、やはり倍以上ですね、時間を短縮したという、はい、本当に私は浦島太郎状態になりまして、この2年半でですね、
はい、
医療のトレンドというものがこんなに変わるのかと実感した、はい、まあ、本当に体感したものでございます。
劇的な進歩というか、
はい、
患者さんにとってもすごくお楽になった、
う
ん
うん、そうですね、おっしゃる通りです。
はい、医学は本当に日々進歩していってるんだな、
うん、
ということを感じましたね。さあ中川先生、今日はもうこのあたりでということになってしまうんですが、
あ、わかりました。 まあ、今ですね、長期的に見て眼内レンズの話をしておりまして、はい、その話をもうちょっとだけ継続させていただきます、
は
い、次回も。
わかりました。では来月もお願いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。